すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和3年11月3日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。鶴光師匠、お疲れ様でした。ワンバンコ、私が弁護士で俳優のすみだ隆平でおま。
ワンバンコ、弁護士の長谷川純一でおま。
というわけで、
はい、
11月3日、
はい、
文化の日でございます、はいはい、ね、今夜は選挙が終わって最初の回ということで、先週はちょっとね、桜ニュースを除いて全編下ネタ回みたいなことになっちゃいましたんで、
まあね、選挙関係ちょっとあえて避けたというね。
そうなんですよ、極端に避けたんですよ、はいはい、政治的公平を図るべく、はい、選挙関係の話をやめようと、
かなりオーバーランしてしまった
って感じなんですけど、今回は選挙結果を総括しようかなと思うんですけれども、長谷川さんは今回の選挙結果どのように捉えていらっしゃいますか？
まあ、だから新内閣が発足して、まあ、まだ間がないですからね、もう、しばらくこれで様子を見ようというかね、そこの国民から信託されたということなんじゃないですか。
何の話なんですか？
いや、選挙でしょ、だから先週末のあの
いや私が言ってるのは、先週サンサイブックスから発売された、
はい、
ラジオ番組表2021年オータムの、
はい、
好きな DJ ランキング結果発表の話じゃないですか。
あ、そうなんですね
何衆院選の話してるんですか。
てっきりそっち忘れてました。
いや、そんなさまつなこと言うてんの、はいはい、長谷川くんぐらいですよ
あ、そっかそっか、絶対安定多数とか
いや、そんな
もう今頃言ってる場合じゃない。
いや、今頃言うてる場合ないですよ、はい、そんなこと。
維新躍進とか
維新躍進とか、
はいはい、
そんなこと興味ないでしょ、リスナーは。
もうそれはもういらんと。
いや、この番組はね、報道番組ですけれども、その時一番報じるべき、
はい、
ね、そういうトピックを報じるのが、そうです、そうです、アンカーマンとしての私の務めですから
アンカーマン、
そういう意味では先週発表された、
ああそうかそうか、
好きな DJ ランキング結果発表、これだから選挙ですよ。
ついに出ましたか。
ついに出ました。これ実は春と秋に出る期間なわけですよ、ラジオ番組表っていうのは、
はい、
まあ、サンサイブックス、私がサンサイブックスにあらずんばラジオマスコミにあらずと
はい、はい、
いつも言ってますけれども、
はい
はい、そのサンサイブックスから、
はい、
ね、春と秋改編期に、まあ、出されるこの好きな DJ ランキング、で、春出た時に、私があの確かゼロ票ゼロ票やったんですかね、で、あのインタビューは載ってたんですよ、私の。
あ、
インタビューは載ってるにもかかわらずゼロよという
期待のホープとして
期待のホープとして
乗りつつも、
そうなんですよ、
得票なし
みたいな、得票なしみたいなことやったんで、まあ次回秋に向けて、
はいはい、
ね、このラジオ番組表の DJ ランキングに関しては公職選挙法とか適用されませんから、事前運動、やり放題でございますから、
草の根運動でね
草の根運動、
はいはい、
何してもいいわけですよ、はいはい、うちわとか配ってもいいわけでしょ、ねえ、
いいんでしょうね、
盆踊りでうちわ配ってもこの DJ ランキングに関しては良かったはずなんですけど、ただこれね、いかんせん、事前運動が早すぎた、
なるほどね、
そうなんですよ、秋に発表やから、もっと直前期にね、選挙運動すべきやったんですけども、
国会離れるのが早すぎたみたいな
国会離れるの
地元戻るのが
随分地元 前に地元戻ってて、そっからずっとまた国会の方にね、
はいはい、
まだ戻ってから永田町ずっと詰めてて、そうなんですよ、で地元戻るのをちょっと、
順番間違え
サボってたら、まあ、まあまあこういう結果になるかということに、
かなりライバルがやっぱり、ね、
そうですね、
手強いライバルがいっぱいいたと。
1位は、
はい、
佐藤悠基さん、モーニング娘。
はい、
はい、
21、
モーニング娘21っていいんですか、
はい、って言うんですかね、
はい、1633票、
すごいですね、
もう絶対安定多数でしょ
絶対安定多数です、はい
はい
はい、
担当番組はモーニング娘21のモーニング女学院、放課後ミーティング、ラジオ日本、
あ、
はい、1633票という票を獲得しておりまして、で2位が江崎ゆめさん、
はい、
ドリームゾーン、
はい、
っていうグループの方、 ですね、はいはい、担当番組全力ラジオ女子ラジオ大阪、
は
あ、こちらが873票、
はあ、ちょっと空いてますね、
かなり空いてますね、はい、ダブルスコアぐらいな感じですよ ね、
はい、
で3位が鴨下のぞみさん、
はい、
担当番組街中セッション駅マイク秋田放送、
はあ、
こちらが579票、
うん、ローカルですが、
うん、なかなか根強い人気を誇ってらっしゃるんでしょうな、
はいですね、はい、
で4位が阿部、はい、ゆめりさん、
阿部ゆめりさん、はい、
はい、スーパーガールズ、はい
はい、
担当番組はスーパーガール阿部ゆめりのナイスゆめり、はい、こちらもラジオ日本、
お
ラジオ日本強いですね、
はい、強いですね、親和性があるんですかね、
このね、山菜ブックスのラジオ番組表とのね、
はい、
はい
はい、
なんかあるんですかね、このラジオ番組表も都市部の票が集まるとか、
うん、
ね、地方の票と無党派層の票を集めたとか、そんなあるんじゃないですか、メディアごとの
ね、メディアごとの、はい、ラジオメディアごとの、
はい、これそういうのあったんですかね、の新聞だったら、うん、
はい、
出口調査ないですけど、
あ、
ね、
はい、
あれやるじゃないですか、アンケートを、
はいはい、
ね、
うん、
でそれである程度世論調査をして、
あ、誰が今優勢とか、
どの党が優勢やみたいな、
1週間前ぐらいにありますよね、
やってたじゃないですか、はい、そういう感じでね、他のね、その媒体もやってくださってます、うん、今回の、
うん、
うん、で5位が、はい、根本凪さん、
はい、
電波組インク、
はい、
担当番組は茨城放送の根本凪のシャカリキゴジャペラジオ、
あ、ここ競ってますね、4位5位が、
あ、そうですね、4位が347票ということで、
はい、
以下、あ、まだ6位以下ということで、今のね1位から5位までは大きい文字で載ってて、
ね、はい、
はい、
はっきりして
ます、はっきりしてるんですけど、その6位以下は小さい文字で
極めて見づらい
極めて見づらいんですけれども、
そうです、ね、
ただその次の6位以下のところに、
はい、
実は私も載っておりまして、これ何位かな、ちょっと数えんのも小さいのでなかなか大変なんですが、そ
う
です
ね、もう何位という文字すら振られてない
順位すら振られてないんですが、
もう6位以下でひとまとめにされて
ます、ね、もう10波ひとからげですね、はい、6位以下は10波ひとからげで、
はい、
私住田隆平は10票、
はい、10票、
はい、
あれ
10票を集めました、
はい
はい、前回の、う
ん、はい、
この選挙からは大躍進じゃないですか、
そうですね、
維新並みの大躍進、
はい、0から10ですからね、
はい、0から10ですから、
無から有ですから
無から有は生じないと言いますけれども、はい、無から有が生じたと、
生じたと、
はい、はい、いうことになろうかなと思うんですけれども、
はい、
ただこのラジオ番組票の好きな DJ ランキングに関して言うと、
はい、
投票券が貼ってた、投票券がこの、まあ、貼ってるというかついてるんですよね、
はい、そうですね、投票方法ちょっと振り返るとそうですよね
投票方法振り返りますと、これははがきに郵便はがき1枚に応募券1枚を貼ると、
はい、ははは、
うん、
1枚に1枚
なんですね、そうなんです、すごい原始的な方法なんですけど、この
ああいうパン祭りみたいな方法じゃないですよね
私パン祭りの投票方法を存じ上げてないんですけど、どんな方法ですか、
1枚に何枚も貼るとか、
あ、それが可能なんですか、
じゃないですよね、ああいう、
こちらサンサイブックスさんは、
はいはい、
1枚につきはがき1枚に
1枚か、まあ、
そうそうそうそう、
まあ、パン祭りもまあ1枚で一口なのかな、何枚か貼ってこう、まあまあどうでもいいですけど
そんなん出してんの君は、
いや出してないけど
でこれね、この本には期間ですけれども、はい、この投票権がね、応募権が 1,2,3,4,5,6,7,8、
はい、
あれ
8か、
春は10やったんですよ、
お、
春は、応募権が10、
なんかそういう話
ついてたんですけど、あ、10枚ついてた、あ、書いてますね、
はいはい
今回から、はい、だから次回ですね、
はい、
次回の2022年春から、
はあはあ、
巻末に書いてました、
はい、
投票券を10枚から8枚にしましたと
あ
で米印で、
はい、
集計作業負担軽減のため大して変わらんと思
うんですよね、そういう理由で改正されるんですね、
そうですね、
いわゆる公職選挙法みたいなのが
あんまりないですよね、
ないですよね、
その選挙制度が、
はいはい、
ちょっと集計作業が選挙管理委員会ちょっと荷が重いから
はい、はい、
投票法を変えますいうのないと思うんですけど、うんうんうん、このね、
はい、
うん、好きな DJ ランキングに関して言うと、
うん、
そういう負担軽減のために8枚に減らされたんですけど、
はい、
前回までだから今回の投票に選挙に反映される ね、応募券は10枚ついてたはずなんですよ、
うんうんうん、そうですよね、うん、
ほんでね、はい、私は組織票を呼びかけたはずなんですよ、は
い、呼びかけましたよ、
はい、ね、うん、盛んに、
はい、
ちょっと事前投票が、事前運動が過ぎましたけれども、
はいはいはい、
結果10票というのはこれは熱心な有権者1人が、うん、あの10枚はがきに貼り付けた可能性、
うん、
だから1人の可能性あるわけですよ、
ね、1人で全部つぎ込んだか、
しかもうちの親族確か実家帰った時にラジオ番組表があったような気がするねんな、一親等によるこれ投票のような気もせんでもないんですけど、
はいは
い、
あ、まあまあね、それは普通の公職選挙でも、ね、許されるところ、ま
あ
ま
あ、許されるところではあるんですけれども、はいはいはいはい、呼びかけたにもかかわらずこの10票というね、低たらくでございまして、うん、
ねえ、なんかあるいは1人1票ずつ10人がたまたま
確かにこれ
ね、それはそれでなんかね、
これ邪魔くさいんだ、はがき1枚に応募券1枚というねうん、うん、この制度が問題ありますよね、
まあだから620円かかるわけですよね、うん、1枚今62円、
ね、ああそうそうそう、もしね10枚出すとすればね、
うんうんうん、
そこまでして私をこの DJ ランキングの上に上げたいという熱意はハンマグリスナーにはないですわな、はい、これ
そうですね、まあそういうことなんですかね、そういう分析すると、
分析するとね、あの選挙結果とかみんな分析するじゃないですか、
う
ん、
はいはいはい
今回はどうやったとか、なんか言うじゃないですか、うんうんうんうん、だからそれと同じように分析すると、
でもまあどうなんね、山崎宏さんも10票ですよ
だからこの曲で、
だから保守とこうね、拮抗してますよね、
あ、そうですね、うん、この番組はどっちかというと改革を旗印にそうですよね、
新進ですからね、まだ、
はい、まあそうですよね、
はいはい、
うんうん、
まだ、はい、
そうですそうです、山崎宏さんは再分配を、はい、リスナーの再分配あのリスナーから、うん、まあそうですよね、言ったら、うん、ね、音楽の番組ですからね、
はい、
リクエストをまあ募ってかけるという、
はい、
まあ、いわば再分配の再分配ですけども、はいはい、うちはちょっと改革を
そうですよね、
はい、唱えてるんですけども、
何も再分配してない
です、何も再分配、はい、そう、そこがなちょっとこうそういうちょっとマニフェストに書いてなかった分、うん、こういう、
そうですかね、
まあまあまあ、
うん、
あとどういうこの選挙結果を分析するといかがですか、
このだから以下1票しか、まあ、以下1票と記載されてて、はいはい、1票しか得られなかった方のそのそうそうたるこのね、
そうなんですよ、
名前が
すごい、以下1票すごいですよ、
うん、
赤江珠緒さん、
はい、
玉結びおかしいでしょ、このネームバリューとその票数が全く反映しないっていう、
その後に
あのね、これね、うん、でも、うん、要ね 小選挙区制ですよ、今回の衆議院選挙、はい、まあこれさまつな話題になります、戻りますけれども、
はい、
衆議院選挙に関して言うと小選挙区制っていうのは、うんうん、まあ二大政党制、
はい、
こうしたこの二大政党制で、
はい、
まあ、あのチェック&バランスの均衡を保つことによって、
はい、
うん、そういうことを目指した、
はい、
ね、いつでも政権交代できるように、
はい、
そういうことを目指した制度やった、
はいはい、
あ、でも結果的にそういうことになってないじゃないですか、うん、まあ、自民党が大勝して、
うん、
で野党がまあ協力してたけれども、うん、なかなかもうその辺が差がついてしまって、
はい、
その制度が予定してた結果になってない、
うん、
絵に描いた餅やということで、うん、制度変えなあかんのちゃうかとかっていうようなことが議論なされてますけれども、うん、まずはこのラジオ番組表のこの投票システムを変えんと、
うん、
あまりにもそのね、はい、あの民意との、うん、民意と選挙結果の乖離がこれ著しいと思うんですよ、うん、赤江珠緒さん一票でしょ、うん、
その後に名取裕子さんが来てますよ。
名取裕子さん、名取裕子さん何でしたっけ、京都であのやってるはるドラマ
されてるんですか、
あ、
名
取裕子さんのは、
名取裕子さんはあの
京都で事件が起きる
ありましたよね、
うん、
検事のやつですか、
検事のやつか、名取裕子さんは、
はい、
京都地検の女や、はい、
そうですね、
京都地検の女が1票ですよ、
1票、
1票で、
その後工藤官九郎さん
工藤官、
はい、
工藤官に僕10倍で勝ってますからね、工藤官、はい、私の10分の1ですからね、
はいはいはい、
うん、この投票の数で言うとね、
はい、すごいです
ね、名取裕子さんをこんだけ引き離すとは思わなかったです、
うん
うん、あのでもね、うん、京都地検の女は、
はい、
名取裕子さんの夫誰やったっけ、
あの番組の中で、
いや、そうですよ、
番組の中でね、はいはい、あれは誰、
あのね、
たくま慎さん、
あ、たくま慎さん
じゃないか、
まあ、たくま
船越英一郎、
あ、船越英一郎さんか、
どっちでした
ですかね、あの なんかねおかしな会ありましたよ、そのね、うん、その事件が起こってるわけですよ、
はい、
でもう死体が横たわってるんですよ。
おうおう。
でその現場で、
はい、
名取裕子さん夫婦の息子と彼女がデートしてる現場、
はい、
まあ、現デートしててそこで鉢合わせして、
は
い、で「ああ」とかいう話をしてるんですよ。そんなに死体が寝っ転がってゴローンと出る状況でね、うん、いやそれよりもさっきやることあるやろと。
そう、ね、
検察官ですよ。検察官が事件を認知したようにもかかわらず、
うんうんうんうん、
で紹介してるんです。あ、母さんみたいな。
うん、うん、
彼女の何々さんですみたいなね。
かなりね、それは
やっぱりその辺のことがやっぱりこういう評価として分かれたんですか、投票行動に、はい、影響したのかもしれないですね。はいはい、
はいはい、
他に一票言いますと、
はい、
ちょっと私ね、
はい、
この方は存じ上げてないですね、コンビなのかな、ピン芸人なのかな、
ほうほう、
一票しか得てないですから、
はい、
ナインティナインさん。ちょっと私存じ上げてないですけど、一票ですから、
所
詮一票ですから、
一、
ね、人しか、
はい、
あの私の10票は何人が投票なさったか分かんないですけど、
はい、
このナインティナイン君に関して言うと一人でやることは間違いないですよね。
そうなん
です、複数人でやることは絶対ないから、
一票だから、
一票だから、うん、
一、うん、人がしかも1票しか入れなかった。
一人が1票しか入れ
ない。残りの9枚をまあ惜しんだわけですよね。
惜しんだことは確実なんですよ、
はいはい、
私はそうじゃない可能性がありますか、ナインティナイン君に関して言うとそうですよね、
うんうん、
他に誰がいるかな、
はい、
あ、でもね、これはね、集計ミスを発見しました、
はい、
以下1票に、うん、もう1回ナインティナイン君が出てますね。下から下の方にナインティナイン君がもう一回出てますわ、これ。
あ、そうですか。
うん、出てる出てる、ほら、これ集計ミスですよ。これも、あの、この選挙無効ちゃいます。山菜ブックス、
これ生で今見つけたってすごいですよ。
今生で見つけました。これダメでしょ、2票ですよ、
2票ですよ、
2票です。だから2票やからクリアがあって
2票なんで、
うん、福山雅治さんと一緒ですよ。福山雅治ってどなたですか。私の5分の1しか票を得てないんで、
うん、が2票に並んできますよね。
福山雅治さんっていう方と、
それこそ杉作 J 太郎&日向娘さん。日向
太郎さんです、日向太郎さん。
さん
今は杉作さん一人でやってらっしゃるんですけど、
あ、そうですか、
前は日向太郎さんと、
あ、日向太郎、
日向太郎さんっていうね、
あ、すいません、
はい、あの女子大生の AD と一緒に番組なさってた、はい、
そうなんですね、
はい、杉作さん、
はい、
まあまあ私と、まあ、この番組と兄弟番組のような南海放送の、
はいはいはい、そこに並んできますね、
杉作さんの番組と並んできますね、
はい、
ちょっと杉作さんと選挙協力すべきでしたね。
あ、
うん、
そこで組めば、
いや変わらんでしょう。12票ですわ。、うん、でもすごいですよ、
はい、
南海放送ね、選挙特番、
うん、
司会が杉作 J 太郎さんですよ。あのね、地上波ではなかったのかな、 YouTube でその報道局長ですかね、
あ、
まあ、そういう責任ある方と一緒に、
へ、
だって、え、日テレは櫻井翔さん、
はい、
とかでしょ、
うん、
で TBS が爆笑問題の太田さん で、うん、
はい、
でなんかちょっといろいろ発言が行き過ぎてたんちゃうかみたいな戦えてるわけでしょ、
はい、
南海放送は。その頃南海放送では J さんですよ、杉作さんね、そのちょっと僕、
はい、
あの動画のあれ見たら、
はい、
T シャツ着ながらやってましたよ。なかなかの選挙特番 T シャツ着ながら。選挙特番襟ないとダメでしょ。
あ、確かにね。
でも、
うん、
投票してる人はそうじゃないでしょ。
まあね、そんな襟、
日曜日に襟ついてる人は、
わざわざ、ね、
少ないはずですから、うんうん、むしろ私はもう南海放送の方が、ね、うん、その有権者の意思を反映してると思うんですけれども、
うんうん、はい、
というわけでね、
うん、
今回は10票ということで、
はい、まあ、はい、今後の躍進が期待できる、
うん、か、あれですかね、辞任か。責任を取って、枝野さんも辞任するかなんか出てましたよね、
うんうん
うん
うん、
あ、佐藤さん連覇ですか、佐藤祐樹さん、モーニング娘。の方は連覇、2連覇、
強いですね、
もう強いな、はい、なんか組織用があるんやろな、
うんうんうん、
そういうなんかフレンみたいな、自民フレンみたいなのが多分佐藤祐樹フレンとかそういうのがあるんでしょうな、
各、
うん、
各
都道府県の、ね、やっぱりね、政策だけじゃないんですよ、その地方の組織がどんだけその基盤ができてるか、
うんうんう
ん、何でした、地盤看板、
はい、
あと何やった、地盤看板、看板、
看板、
地盤、
なんか同じように2回言ってません、
看板、看板、こんなん言ってるか分かんない、
地盤、地盤、カバン、看板、
地盤、カバン、看板、
うん、は
い、そういうのが大事なわけですよ、
はい、
地盤、看板、看板じゃおかしいで、もう、
はい、
あかんで、そんな言ってたら。でもほんまに、はい、そういうやっぱり組織を作っていきましょう、
は
あ、うちもね、
うん、 うん、まあ、前回呼びかけたつもりだったんですけどね、
う
ん、
だから私が、まあ、このハマグリ御門の辺の、まあ、うん、党の総裁ということで君を幹事長にするから長谷川さんを、うんうん、あの甘利さんみたいにならんといてくださいよ
ほんまね、
甘利さん、
うん、ほんまそうですよ。
落ちた後その翌日ですか、うん、会見してて、うん、で岸田さんが甘利さんの処遇を言うてる時に、うん、もう横におるわけですよ甘利さん、
はいはい、
いやあんな、うん、ね、酷と言いますか、まあ、それはね、そのご本人が疑惑に対する説明を果たしてないということでの、うん、まあ、有権者の判断やと思うんですけど、うんうん、ね、
なんかね、うん、
あとあの人も落ちてましたね、あの石原伸晃さんも、うん、落ちてたりとかして、うん、
その辺ではまあ波乱がありました
ね、まあ、波乱がありましたね。私はだから、まあ、この選挙で言うとどういう感じなんですか、どのぐらいの位置づけですか、うん、これは政党で言うと
どうなんでしょうね、
令和とか、
うん、10票より上を見てもその、うん
うん、
こう、
そうなんですよ、
いろんな方が、
うん、だから僕は10票でしょ、
はい、
1票いろいろさっき大御所言いましたけども、
はい、
こんな方もいますよ、うん、石橋貴明、明石家さんま1票、トンネルズが石橋さんと木梨さんがまあ別々でそれぞれ1票ですよ、
うんうん
うん、私が10票やのに、
うん、
ちょっとこの選挙は問題ありますね、これは
ちょっと割れすぎますね、
割れすぎるというか、あまりにも
それこそ鶴光さんもこれ1票ですよ
あ、鶴光師匠が1票、
笑、はい、福亭鶴光&田中美和子さん、あの、あ、この前の番組
の
お二人じゃないですか、
ちょっとこれはね、選挙制度の改革が急務ちゃうかなとは、
そうですね、
うんうん、思いますけれども、
はい、
ちょっとね、次回に向けて、
はい
はい、あなた幹事長に、はい
はい、
もう、
うん、対策、
はい、幹事長としてちゃんと全国で選挙運動をしていただいてちょっと忘れんといてくださいね、我々自身も忘れることが、
そうなんですよ、忘れた頃にこの選挙がやってくる、
行われるんで、はいはい、皆さん、もうそろそろ選挙期間中ですよってなったら教えてください我々に、
はいはい、
それでちょっとね、組織票で、はい、
うん、
次回はちょっと、もうちょっとこの、
はい、
ね、大きいところで文字が大きくなる5位以内目指しましょうよ、う
ん、
一気に、
そうですよね、今のままだとこれ、うん、ほんま相撲の番付の
そうそうそうそう、
もう読めへんみたいな、ね、
まだこれ幕下付け出しでまだ曲げ言えへんくて本名で隅田ですよ僕しこなすまだ隅田で上がってるねえ感じなんで、ちゃんとそのしこながね、それなりのしこ名がつくぐらいの感じで、
まあ、隅田のまま行く人もいますけどね、遠藤みたいにね、
ちょっとね、私も力士らしい名前名乗りたいんでそういう形でやっていただくために、はいはい、皆さん、はい、次回は組織を、次回から発表、集計負担軽減のためそうなりましたけれども、はい、それを有効に使っていただいてですね、
はい、
私をちょっと国政に押し上げていただきたいなと思います、
はい、
それでは行きましょう、
はい、
隅田隆平の蛤御門の編、改めましてワンバンコ、私が弁護士で俳優の隅田隆平です。もうだからね、選挙期間に入ってるわけですよ、
はい、
この選挙期間長いね、はい、
終わったと思うと始まってるっていう
そう、終わったと思
ったですよね、
あ、そうそう、このラジオ番組がもう出た時点で次の投票ができる状況やから、もう今選挙期間なわけですよ、うんうん、長いんですよ選挙期間が、
次のシーズン始まってるぞ、
もうそうなんですよ、
はいはい、
うん、試合ごとは試合前のことであると、
はいはい、
こういうか、ね、ドイツの格言があるんですけど、うん、もうね、次の試合前でね、今はもう試合前ですから
うん、うん、
はい、そういう意識で皆さん、この番組のリスナーも、はい、盛り上げていただけたらなと思います、
はい、
ラジオネーム竹内さん、大阪府男性40代の方からいただきました、はい、ワンバンコ毎週楽しく拝聴させていただいております、はい、10月28日サンサイブックスからラジオ番組表2021秋号が発売されました、
はい、
この秋はラジオ番組の改編が大きかったこともあり購入しました、
はい、
特集の好きな DJ ランキング AM 部門、
はい、
隅田先生の結果は10票、
ほう、
塩田武さんのお姉さん、うん、塩田恵美さんや杉作 J 太郎さん、うん、他多数の競合、この多数の競合の中にはナインティナイン君とか、
はい、
私存じ上げてないんですけど福山雅治君とかが含まれてるわけですけれども、
はい、
その競合を抑えての上位入賞、
うんうん、
このランキングのベスト10位までは組織票が強すぎて太刀打ちできない結果となっていましたが、うんうんうん、この時代にハガキのみ受け付けというハードルの高い投票ルールの中で、ね、墨田先生の健闘が光ります。おめでとうございます、うんうん、ちなみに私自身はすっかり投票することを忘れておりました、うん、ハガキを購入することから失念したまま締め切りが過ぎていました、うんうん、申し訳ございません。これからも楽しい放送を期待しております、
はい、
そうなんですよ、うん、これはちょっと投票方法がハガキだけっていう、
うん
うん、まあでもね、はい、皆さんこのハガキを購入することから失念したままということで、はいうん、なかなかねまあうん投票しないと今回の選挙も50何パーでしたっけ投票率ね確か58パーかなんか言ってませんでした。 そのぐらいだと思うんですけど、うん、選挙っていうのはね、うん、皆さんの代理人を選ぶわけですから、
うん
はい、代理人を、うん、だから我々ね、うんまあ、そういう裁判とかの、まあ、代理人をやってるわけですけれども、うんうん、皆さんが何か、ね、自分のことでトラブルが起こった時、
はい
まあ、裁判民事裁判の場合本人訴訟という方法もありますけれども、うんうんね、自分で訴状を書いて答弁書を書いて、うん、そういう方法もありますけれども、うん
はい、
多くの方が誰か代理人を、ねうん、選ぶわけですよ、
はいはい、
それは消極的な選択かもしれないですよ、
うん
うん、あの知り合いで弁護士墨田しかおらんからなという消極的な選択かもしれないですけども、
はい、
誰か選ぶでしょという話なんですよ、
うんうん
うん、だからその選挙で、まあ、投票行かへんのも、まあ、それはそれでまだ自由で、はい、そういう自己判断のもとやってるかもしれないですけれども、
うん、
まあねえ、うん、ラジオっていうのは自分に関わることですから、
はい
自分の生活に、はい、日常生活にね、
日常生活にね
皆さん、はい、日常の生活でちょっと疲れたな、
はい、
仕事今日大変やったないう時にこれ聞いてるわけでしょ、
はい
ねうん
うん、
でそうだから日常生活に関わるわけで、うん、こういうちゃんと、ねこのはい、私がまあその代理人というような形なわけじゃないですか、うん、皆さんの思いを私が代弁して話して、
はい
うんうん、だからこういう投票をしないことによって、うん、場合によってはね番組が10票が今度1票になったとか、
そうですそうです、
うんうん、マクした付け出しがワンパク相撲になる可能性ありますからね、うん、ほんまに
小学生がね
小学生がやるようなね、
うんうんうんうん、
あるいはその地方巡業でしょっきりでね、うん、
もう何人たかってやるね
みたいな、何人たかってやるねみたいな扱いになる可能性もあるわけですから、うんうん、皆さんの代理人を選ぶ、うん、
はい、
はい、大事な投票ですから、はい、有効に、はい、
ええ
使っていただきたいなとは思うんですけれども、はい、私まあまあラジオが好きな人間でございますから、はい、あもうちょっとね、はいうん、なんか政見放送みたいになってきてますねちょっとね
もう常に意識しない
と、ね、常に意識してますねちょっと、
はい、はい
はいはい、政見放送的なことを、
はい、
内田裕也風にやりましょうか、あの都知事みたいなちょっと放送禁止用語みたいなのも含まれてましたからね、
うんうんうん、
やめた方がいいと思うんですけど、ね、政見放送はまあ表現の自由が最大限保障はされてるけれども放送禁止法とかってカットされる部分があるみたいな、うん
はいはい、
裁判例もありましたかね、なんか障害者に対するちょっと、うん、差別的な文言とかっていうのがカットされて、それでなんか争ってる人いましたよね昔、雑民党の東郷健さんという人がいらっしゃって、はい、そういう判例があったりもするんですけれども、当然、はいねまあ、この政見放送は、
はい、
そういう表現の自由はあるといえども制約もあるわけですけれども、
はい
はい、私がどんだけラジオ好きかと言いますと
、はい、
あそうだ今日ね、うん
はい、
この収録にある人が立ち会ってて、
ええ、
それがですね、うん、私が、まあ、コラム書評を連載してます、
はい、
労働新聞の編集者の人で、
はい、
彼ね今ね、うん、見学してるんですけど、
はい、
彼はもともと私が、
うん
オールナイトニッポン R を日本放送でやってた時、
はい、
リスナーでよくねメールをくれてた大学生やったんですよ、
はいはい、
ほんで会いに来てくれたりとかしてたんですよ、
はいはい、
でその子が、うん、まあそっから10年の時を経て、
はいはい、
その労働新聞就職して、
はい、
でまあ編集者になって、
はい、
でねそういう私に仕事をオファーしてくれとか、
うん、
ラジオっていうのはねそういうつながりがあるわけですよ、
うんうん
うんね、それが
そのためですか、
何がですか、
まあまあそうね、
いや そういうこのね本当に一人で聞くもんじゃないですか、
はいはい、
だからテレビっていうのはまあお茶の間に、お茶の間で今は、今にお茶で、古臭い発想ですな。お茶の間で、まあ家族がね、いろいろね、
言いました
ね、力道さん頑張れみたいなね、
うん、
みんなで集まってね、街頭テレビとか見て、はい、みんなで見るっていうような感じかもしれないですけど、今ラジオっていうのは、
うん、
まあまあ一人一人が聞いてて、
はい、
もう自分に対するメッセージのようにこうやって受け取って、
うんうん、
ね、
うん、
こう人格的接触が可能なメディア で、はいはい、でその最たる例がその私と今見学に来ているね編集者との関係性やったりするわけで、
はいはいはい、実現してると
そうなんですよ。それを体現したのがこのラジオでございまして、うんうん、でそうですそうです、これ忘れたらダメです、はい、来週のゲストが私が中学生の頃からずっとラジオを聞いてた、はいはい、浅草キッドの水道橋博士さん、
はい、
ということで、
えー
東京で収録をするんですよ。
あ、そうなんですね。
そうですよ、東京収録を刊行すると、はい、伊藤営業部長が、
はい、
あのこの番組少ないスタッフで、はい、やってるわけですよ。あのあんまりにもね組織が脆弱なんですよ。ほんまに
事務所がね、選挙事務所が
選挙事務所いつも常駐してるのが私と佐山さんだけなんですよ、はいはい、ディレクターの、
はいはい、
もうほんで2人でもうね、うん、ドブ板選挙ですよ、
うんうん、
はい、もう
お茶組とかないですもんね。
お茶組とかないですよ、田んぼの中入っていってね、うん、2人でね土下座してドブ板選挙を繰り返してるわけですけれども、はいはい、でそれをお手伝いしてくれてたのがいつも営業部長の、
はい、
伊藤さん で、はい、で伊藤さんが東京支社長になったということで、はいはい、ね、いつか隅田さん東京収録しましょう、私がいたら東京で収録できるんでと言われたんですが、ずっとコロナ禍でなかなかできなかったんですが、はいはいはい、緊急事態宣言が明けたということで、
はい
はい、東京収録 で、うん、で1回目のゲストが水道橋博士さんと。
あ、それもね、
はい、
栄えある、はい、も
うそうなんですよ、
ふさわしい、
はい、そうです、芸人春秋ダイアリーという体調を、上司なさいましたんで、ぜひねその本を、うん、芸人春秋ダイアリーを読んでくださった上で、うん、
はい、
感想メールとかを変アットマーク、ごめんなさい、おメールアドレスですね。あの鶴光さんの番組の、はい、後継番組でございますから、はいはい、おメールアドレスは変アットマーク kbs.kyoto、はい、変アットマーク kbs.kyoto、うん、こちらの方までその芸人春秋への感想、それだけじゃなくていろんな感想ね、はい、いや感想というか、まあ、博士さんに対するご質問とか、はい、あるいは相談でもいいんじゃないでしょうか、うんうん、送ってくだされば、はいはい、ただちょっとね、うんうん、時期的な締め切りを設定しますけれども、
はい、
11月の7日日曜日のお昼12時、はい、11月7日日曜日のお昼12時まで、はい、おメールアドレス変アットマーク kbs.kyoto、
うん、
こちらの方まで博士さんに対する質問等、いろんな本に対するご感想等を送っていただければ幸いでございます、
うんうん、いやだから博士さんということで、
うん
うん、あの隅田さんの方もこう博士さんとのこうなんというかね、
うん、
博士さんを知ったあのきっかけとか結構文章にされてたじゃないですか、う
ん、どこで、
労働新聞、
あ、はい、まあ、あのすごいな君は、
はい、
ちゃんと労働新聞の編集者が来てるから、
はい、
そちらにもちゃんと配慮してるわけや、さすが幹事長
はい、そちらの方をちょっとね、じゃあご紹介、
え、ちょっとオープニング長なってるけど大丈夫、
はい
大丈夫、さやま戦隊本部長
戦隊本部長、
はい、だけど脆弱な事務所でございます、オッケー出ました、戦隊本部長から、
はい、はい、では、はい、水道橋を大きくしたみてえだな、30歳を超えているというのにとっちゃん坊やの私をじっと見つめてそう言ったのはビートたけしだった。今から10年ほど前、たけしさんが司会を務める平成教育委員会に出演した時の一コマである。妙に嬉しかったのを覚えている。水道橋は私が初めてサインをもらった芸能人だった。大阪の ABC ラジオで放送されていた誠のサイキック青年団とラジオパラダイス火曜日はマイフェイバリットラジオだ。ラジパラのパーソナリティをしていたのが浅草キッドの水道橋博士さんと玉袋筋太郎さんだった。地元の小学校では秀才だったはずが6年一貫制の支援学校で落ちこぼれ、ラジオに逃避していた中学3年生の私を虜にする魅力がラジパラにはあった。高校1年生の夏にサイキックのイベントで初めて見た浅草キッドの漫才は強烈なインパクトで少年の進路を決定づけた。当時出版された浅草キッドの芸能界地獄の問題集に竹内義和さんが寄せた前書きは二人の漫才の核心を的確に言い当てていた。哲学的なこと、あるいは芸術的なことは勉強さえすれば誰にでも語れる。また下世話なこと、誹謗中傷っぽいこと、そしてスケベたらしいことなんかは勉強せずとも口をついて出てくる。しかし哲学的な下世話さや芸術の域にまで達する下ネタはそう簡単には語れない。
浅草キッドのギャグはまさしく哲学的にまで研ぎ澄まされた下世話や芸術っぽい抽象が瞬時に交差する知的なスピードに満ちている。地獄の問題集には小学生の頃は学業優秀で末は博士か大臣かと周囲から期待されていたのに越境入学した進学校で落ちこぼれビートたけしのオールナイトニッポンに傾倒していく博士さんの青春時代が綴られていた。その後博士さんはたけしさんに弟子入り志願し漫才師になる。私は博士さんの境遇に自分を重ね合わせて密かに漫才師という職業に憧れた。 ABC ラジオ祭りで博士さんから地獄の問題集にサインをもらいさらにその思いは強くなる。浅草キッドの漫才を見てから2年後高校3年生になった私は内なる衝動を抑えられなくなり関西テレビ新助の人間曼荼羅の企画でオール巨人師匠に弟子入り上方漫才の登竜門である今宮恵比寿新人漫才コンクールで優勝した。漫才をやめて弁護士を目指すようになっても博士さんのブログは欠かさずチェックし受験勉強の気分転換に博士さんの勧める映画を見て本を読んだ。2009年6月14日毎日読んでいた博士さんのブログに自分の名前を見つけた時は嬉しかった。クイックジャパンのラジオ特集、隅田隆平のインタビュー、印象的。弁護士になった私はオールナイトニッポン R のパーソナリティに抜擢されていた。そして2012年10月5日博士さんがトークショーの司会をした会場の控え室を訪問し地獄の問題集に20年ぶりのサインをもらった。この日を境に私は博士さんから直接薫陶を受けるようになる。
勝手に弁護団。勝手に弁護団、こちらのコーナーは世間から叩かれている人物や団体を依頼もされていないのに委任状もいただいていないのに勝手に弁護するというコーナーになるわけですけれども、はい、先ほどのオープニングで、はいはい、私たちちょっと間違って人名を間違うという犯してはいけないミスをしておりました。1位に輝いた2回連続1位に輝いた佐藤正樹さんですね、モーニング娘21のこの方のことを佐藤優希さんと間違えて誤読しておりました。モーニング娘不安の皆様方には本当に心からお詫び申し上げます。
はい、
すいません、1位の方に私のような泡沫候補がですね
決して妨害ではないですもんね、これはね。選挙妨害ではない
です、ね、いやこれ選挙妨害ではないです。あまりこの、はい、選挙に影響を与えない、
はい、
テレンス・リーが応援演説行ってお金もらって、はい、公職選挙法違反で有罪判決受けて、はい、民主主義ねじ曲げたと裁判官に言われたんですけれどもねじ曲がるかっていう話と一緒でね
いやいや、まあ、一応
それで投票行動ね、傭兵テレンス・リーのね、応援演説を聞いて変えた人がいるかということと同じような選挙結果に影響を与えないと思うんですが、これはちょっとあるまじき行為かなというところの謝罪とですね、もう一つ加えてですね、先ほど長谷川さんの朗読でですね、博士さんのに関する私のコラムを読んでいただいたんですけど、浅草キッドとコンビ名を読み上げるときに赤塚って言いかけましたよね。浅草じゃなくて赤塚、
はいはい、
赤塚私赤塚不二夫の薫陶は直接受けてないんですか、それはタモリですから、
はい
はいはいはい、私じゃなくてタモリさんです、はいはい、その辺誤認しないようにしていただきたいなと、
はい、失礼しました。肝心なところを、はいはい、誤読しました。
で、勝手に弁護団、
はい、
コーナー進めていきたいんですが、
はい、
こういうね苦言のメールもいただいております、
はい、
フェンダーミラーさん、愛知県男性50代の方からいただきました、東出さんかっこでっくん、や小室さん、真子さんの話題は再放送なのかと思うくらいこすり倒していますが、いかがなものでしょうか、
はい、
最近またこの話題かとタイムフリーで聞き飛ばす機会が増えました、はい、これはね 岸田さんがね、全国暗記してる時に岸田ノートに全国の有権者からいろいろ言われたことを書いてらっしゃいました、
はいはい、
自民党はね、圧倒的に今までここ最近ずっと選挙で勝ってるんで、うんうんうん、独善的な政権運営になってるんじゃないか、油断があるんじゃないかというようなことを言われて、うんうん、ね、多分そういうこと言われたら書いてあったんでしょうな。で、私もやっぱりこの浜栗御門党の総裁としてですね、隅田ノートちゃんとつけておきます、はい、そういうもう再放送なのかと思うぐらいこすり倒してようなことはいたしません、
はい、
というわけで今夜の弁護団は小室圭さんはい、これ最後フェンダー皆さん、これほんまに最後にさせてください、
最後のお願い、
最後のお願い、最後のお願いに参りました最後のお願いに参りました。小室圭さんに関して言うとアメリカのニューヨークの司法試験に落ちるということがございまして、でそれに関してまあね、はい、言ったらヤフーニュースになりの、普通にニュースで報道されたんですよ、 NHK とかで、 それに関しては、我々司法試験、何回落ちました、長谷川さん何回落ちました、幹事長
6回ですね、さらっと言いますけど、ね、
幹事長6回落ちるんですか甘利さん1回落ちてあんなってんやからもう6回落ちてるやつを幹事長にはしたくないな、うんうんうんうん、私は8回落ちて9回目ですよ受かったわけですよ、
はいはい、
そういうね、我々は、まあ、日本の司法試験、ね、こんなこと言いたくないけれども、ニューヨークの司法試験結構合格率、まあ、80%90%、
ああ高いとは言われてますけどね、
これはまあ、情報として一応付加 し、ね、しておきますけども、我々が受かった平成18年の、司法試験、合格率 1.8%、
そうでしたね、
1.8% ではございます、はい、1.8% の男ではございます、うんうん、はい、
はい
はい、もう それだけをしがんでしがんで未だにそれだけを心の糧に生きているのが我々、カミソリ負け弁護士軍団で、あるわけですけれども、
はい、
ただ、試験ってね、合格率高い試験ってめちゃめちゃ緊張するんですよ、
そうです、逆にね、
その我々が受けた昔の司法試験も、最初の択一試験、担当式試験、マークシートの試験は、倍率6倍とか7倍で、
はい、
でその後それ通ったら論文試験があって、これがまた同じく6倍とか7倍とかで、
はい、
でもうそれ受かったらもう天王山とい いますか、
はいはい、
あとは口述試験、口頭試問のね、その試験委員と直接対峙して話してっていう試験があるんですけども、
はい、
この最後の口述試験が、9割5分受かるんですよ、
95%、
で、あと我々がその司法試験最終合格した後に司法研修習所で、ね、研修をするわけですよ、司法修習という、
はいはい、
でそれも卒業試験がございまして、はい、2回試験っていうんですけども、これも合格率 95% ぐらいかな、
そうですね、
でも その司法試験、そして、研修所の2回試験も含めて、やっぱりその合格率高い試験の方が緊張しますよね、そうです、
だって落ちるんですもの、
誰かが落ちるんですかね、
そうですからね、だから割合なんて関係なくなってきますよね、
ほんで思い出しましたけど、長谷川さんなんてその2回試験ね、無事通ったわけですけど、ね、もう落ちました言うてましたよね、ずっと落ちました、だからもう最後打ち上げみたいになったけど、もう行かへんみたいなこと言うてましたよね、もう僕やめときますわって、
やっぱりね、ちょっと
ね、
追い込まれてましたよ ね、
ね、もう僕
なんか気になるんですよね、いろいろか、
絶対大丈夫やってみたいなこと言うてたけども、もう飽きませんわ飽きません やっぱり幹事長やめとこうかな飽きませんわで、その後だからね、東京から帰ってきた新幹線でね、その時もずっとなんかため息ついて、
疲れてましたね、
もうね、今の甘利さんみたいになってましたからね、だからやっぱりプレッシャーがすごいから、合格率高い試験ほど怖いもんなくて、
そうですよ、
で、いや小室さんのプレッシャーってそんな並大抵のもんじゃないですよ、
そうですよ、
我々はそんな落ち続けてた、もう人知れず落ちてたからなんですよ、
そうです
ね、人知れず落ちてたからプレッシャーもなかったし、
さらされないですからね、
さらされない、たまにね、近鉄電車乗ってたら、親戚のおばちゃんに偶然一緒になってね、あ、リュウちゃん今年も落ちたんかとかね、この間かっちゃんがうち来て泣いてたでと、うちの母勝子って言うんですけど、その親戚のおばちゃんのとこで泣いてたらしいんですよ、かっちゃん泣いてたでぐらいのもんなんですよ、それを言われるぐらいの、
まあね、
それでも僕へこみましたよ、
親族ぐらいのも
んです、ね、その親戚のおばちゃんが、国民総その親戚のおばちゃん状態ですよ、
そうそうそうそう、
落ちはったで、え、 みたいな、
逆にね合格を願ってるのかどうなのか
ぐらいのね、
うん、そこもわからない
っていう、それいやもうそんなもしね我々がその司法試験落ち続けてる時にね、うんうん、ヤフーニュースになったらどうします、
うん、それはもうダメです
もう、ね、あのため息ついてるメンタルの弱い長谷川君のああ言ってましたよ、
うん
うん、だからそれから考えると、
うんうんうん
うん、だからそのほんでね、うん、この間週末に実家帰ったんですよ、はい、実家帰ってちょうどそのニュースを、うん、ネットニュースが鳴ってたのかな、うん、だからうちの親父がね、うん、小室さんどういうこっちゃと、
うん、
何落ちとんねんみたいなことで、ね、怒って、うん、いや怒ってたんですけどちょっと待てと
そうそう
目の前にいる己の息子何回落ちとんねんと、うんもうこの15年の間に記憶をなくしたのかと、
うん、
俺何回落ちててんっていう、うん、親父が悩んで司法試験の過去問を始めるぐらい僕落ちてたんですよ。それも極限状態ですよ親父が受けないにもかかわらず息子と同じ気持ちになるために、
うんうん、気持ちになるために
どんだけ苦しいんやろ思って過去問を買い揃えたんですよ、
う
んうん、そのぐらいの、まあ、うちの親父がちょっと変わってるのあるんですよ、うんうん、うちの親父は兄貴のセンター試験1浪目の時も、
はい、
そのもう30年ぐらい前に卒業した高校に、うん、なんかあの卒業証明を取り寄せて、うん、センター試験受けようとしとったんですよ。これ何のために取り寄せてんって言うと、うん、いや俺もセンター試験受けよう思てって言ってそういうのいらんねんというね、
まあ、合算されないから
ね、うん、そういう感情移入いらんねんっていうね、うんうん、まあそのぐらい試験っていうのはね、
そうですよ、
だからプレッシャー単に試験のプレッシャーだけでも大変やのに、うん、そこに加えて人にねえ日本国民に囚人監視のもとその試験の合否をさらされると、
うん、そうですよ、
まあ、そこに自分で身を置いちゃってるのは
まあね、
うんうん、っていうこともあるかもしれないですけど、
うん、
いやそらまあ、
うん、だからね何とも言えないですよね、うん、そら何で落ちてんとは言えないですよね、そら、
うん、だからその申し訳ない、もうだからフェンダー皆さんこれが最後になりますから
最後のお願い、はい、
最後のお願いですもうあんまりただね、もしかしたらフェンダー皆さん申し訳ない、隅田ノートにははっきりと、はい、もうこするなとは書いたんですけれども次の2月の試験また落ちたらその時はまた弁護させていただきます。隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和3年11月3日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。